ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ですね。いや、まあ、考えてみますとね、これほど変な社会になっているというのはどういうことですかね。例えば、毎日テレビを見ますとっていうか、テレビでもネットでもそうなんですよ。雑誌もそうなんですね。もちろん新聞もそうなんです。もう30年前からね、温暖化すると大変だ、温暖化すると大変だっつって、それはいいと。だ今年すごく暑いですよね。最高の暑さだと、もうどうにもならないと。熱波だと。こう言ってるわけですよね。で、30年前は何つってたかつったら、だいたい海水面が5メートル上がって、東京は全部水浸しになるから、首都は、筑波に行かなきゃいけない。こう言ってましたよ。本当に真面目に。それから、それの後は今度、津軽が沈んで、どこが沈むと言ってましたね。それで、その頃東京都知事なんかあれ5000万とか6000万とかいう旅費を使って視察なんか行ってましたね。それからこの人は悪い人じゃないんだけど、カメラマンで我々環境なんかを一生懸命やってる人が、どこぞの氷が溶けてるとか、あそこの氷が溶けてるとか言ってましたね。1988年に IPCC ができた時も大騒ぎ。1997年かな。京都議定書の時も大騒ぎ。ところがね、それで今年すごい大変だっつってるんですよ。確かに暑いですよ。僕なんかも暑いなと思ってますね。いや、それは僕だって人間ですから、今年の夏は暑いな、困ったな、こんなに暑いのが長く続いてって思ってますよ。一方では、僕の子供の頃、だいたい東京で35度以上にもう15日ぐらい連続してなってね、夜寝れなくてよく夜の2時頃、部屋の窓を開けてね、外に顔出して、暑くて寝れなくて涼んだりしてましたよ。だけどそれよりかは確かに暑いと思いますよ、僕。だけど今日ですね、詳細に環境省の、てか政府のですね、カーボンゼロを中心とした政策を見ますとね、この CO2 が減るのは、今一番いいシナリオでも100年後も変わんないんですよ。減らないんですよ。見てみますと。で、通常考えられる発展途上国がありますからね。まあ、日本がいくらカーボンゼロとか言ってやったって、開発途上国出しますから。まあまあ、非常に今の国際関係が良くなった。まあ、例えば今、グレタさんなんか言ってるようなね。まあ、過激なやつが成功したとしても、100年後は今より暑くなります。それでテレビは毎日のように異常気象だ。豪雨だ。台風だ。高温だっつって、大騒ぎでしょ？それをさらに予想してるわけですよ。それでしかも私が非常に矛盾すると思うのは国民負担率が 62.8% とか言ってますよ。さらに増税するとか言ってますね。しかし本当に CO2 が増えてこんなに暑くなって大変になってるんだったらなぜ治水とか、だから今もですね、台風6号、今っていうかもうだいぶ前に台風6号過ぎましてね、その時に日本に接近した時の台風6号の気圧って中心気圧って975ヘクトパスカルですよ。まあ言ってみれば昔では普通の台風かちょっと小さい台風ですよ。それも上陸もしないで九州の西をただ通ってるだけですよ。で、線状降水帯ってのは昔からありますからね。だから私もちょっと今日バカらしくてね、治水対策何もしないんですかね。治水対策何にもしてない。暑さ対策全くやってない。東京なんかでも、小池都知事は何のかんの言ってますけどね。東京都の暑さ対策って何にもやってないんですよ。道路は全く全部舗装のまま。どんどん木はなくなるし。ですから、暑さ対策ったら少しはね、東京都も散水車ぐらい出して、道路に水ぐらい撒いたらいいと思うんだけど、それもやらない。ただただ国民に我慢を強いるだけですよ。なんかカリブ海の亀の鼻にプラスチックストローが刺さってたから、みんなで、プラスチックの歯ブラシをやめようつって。何を言ってるのかよくわかんないんですよね。これほど理屈の通らない政策が進められるとか。それから私ね、マスコミ随分出てましたけど、ちょっと信じられないですよ。現在のテレビとか新聞とか、雑誌なんかに書いてあること自体が信じられないですね、僕にはちょっと。だってなんで信じられないかったら、人間にはある程度合理的な頭脳ってあるわけでしょ？で、カーボンなんかゼロとかなんか言ってるのはどういうことを言ってるかっていうと、 CO2 がどんどん増えると、このまま行くとどんどん増えて、これから100年後には2度増えると。だからそれを1度にとどめるんだと。これから1度上がるってことはどういうことかっていうとですね、今から100年後が1度低いんですよ。これは良かったって言ってるわけですね。じゃあ今100年経って現在の暑さでしょ、これさらに1度増えたらね、だいたい40度ですよ。毎日40度、毎日40度になる計画ですよ、現在の政策は。じゃあそれが防げないのかって、防げますよ。それは治水工事やり、それから都市を改造し、それからきちっとしたビルを少しずつ建て替えて、大きなビルにして、クーラーを変えて、都市の下に海水を導入するときはできれば海水を導入し、いろいろ対策が講じられるわけですよ。私が言ってる、例えば海流の動きとか、海流の温度とか、そういうのを変えたらどうかとかね、そういうのを次々とやっていく必要あるじゃないですか。ところが、何にもやらないで、今でもひどいって言ってるんですよ。じゃあ政府の100年後の計画見ると、今からさらに1度上がるからもっとひどくなるんですよ。今がひどくて、今から100年後に1度上がるものを計画にしてるんです。なんで計画かっていうと、例えば政府は中国に CO2 の削減を呼びかけてありませんよ。日本は CO2 をもうだんだん削減して、現実に世界の 5% から 10% 出してたやつは今 3% ぐらいになってるわけですよ。しかし、日本がそんなこと減らしたって全然関係ないんですよ。中国がもう 20% ぐらい出してるわけですから。そしたら中国に呼びかけるかって呼びかけてないんですよ。なんで呼びかけないのかって言ったら、いや、中国と友好関係を結びたいから中国にカーボンを減らすと言えないってこういうわけでしょ。CO2 減らすと言えないと。そしたら一体解決策なく国民を脅してるだけ。で、さらになんか国民が言ったら税金増やすよと。いや、別にもう、負担率は、国民負担率 62.8% になってるんだから、今、補助金とかなんかあっちゃこっちゃ出してるわけですよ。昆虫食とか。昆虫食って一体何なんですかね、あれ。そういうことにお金を山ほど出して、私腹を肥やして、で、テレビ、新聞で、危ない、大変だ。今日はなんかどっかが40度って言ってましたよ。それでもう、ものすごく感情に訴えてるわけですね。情報っていうのは、ちゃんとした事実の情報を流して、それを整理して、意見をちゃんと検討して、それから感情になんなきゃいけないのに、映像で感情ばっか煽ってるんですよ。感情煽ったら全部間違えるわけですね。昨日ですね、貴族社会から大衆が豊かになったもんですから、大衆が今度民主主義で政治に関与する。それはいいと。ところが、その時に貴族は今まで論理的にちゃんと考えてやってた。しかし大衆にマスコミが感情に訴えるようなことをすると、これはもう社会は破壊するわけですね。ですから私は今度のこの時代の大変革に備えるっていうのは、もうこれこんなに異常だったらね、政府の施策にも期待できないし、税金はどんどん減らしてもらいたいですよ。だって増やしたって意味がないんですから。だって小泉進次郎さんも小池百合子さんも金は山ほどもらって、それで CO2 を削減しろってそんなことできないわけですから。それもだから二重人格者みたいなもんなんですよ、言ってみれば。まあしかしたら気がつかないぐらいの学力か、どっちかなんです。まあ相手に傷つけない点では気がつかないぐらいの学問的レベルなんでしょうね。だって今政府の政策そのままですよ。公表されてる政府の政策を私今日じっくり見たら、100年後は今よりかずっとひどくなるんです。それが政府の計画なんですよ。政府の計画がそうだ。いや、それしかしょうがないって言うんじゃないんですよ。だって治水工事もやらないし、海流の変更もやらないし、それからスプリンクラーもやらないし、地面を、道路を増やすこともやらない。何にもやってないんですから。何にもやってないで、他のことにお金を使って、ますます温暖化が行くようにして、そして国民を脅かして、金だけ、取ろうとしてるっていう、これね。だから私はこのシリーズは実はね、時代の大変革に備える。この後に副題をつければ、もう政府の政策は全くダメなので、自分とか自分の家族、友人、これだけを守るための対策に変えようっていうのがこの時代の大変革に備えるの狙いなんですけど。いや、今日はそれじゃなくちゃいけないっていう確信が得ましたね。これほどみんなが、こう論理性が欠けたら、 感情ばっか走ってたら、もうこれはやっぱりダメだと思わなきゃいけませんね。